じゃあ一言祈って始めたいと思います。素晴らしいお父様、今日この午前中で本当に皆さんがあなたの素晴らしい御言葉を聞きながらこの時間を過ごせたことを心から感謝します。どうかこれからこの勉強が私の日々の生活の中に役立つようにこの時間をどうか用いてください。お願いします。私の思いではなくあなたの思いは何であるか、どうか御言葉から示してください。お願いします。すべてあなたを喜ばすために私たちは日々過ごしたいので、あなたの知恵と何よりもあなたのアガペの愛で私たちが本当に満たされて日々生活できるように助けてください。感謝して委ねてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。じゃあ皆さん本当におめでとうございます。今日は最後のこのレッスンになります。そして来週はエンカウントで1回 LT を休んで、それから再来週からですね、恋愛と結婚のシリーズをやります。皆さんの中でもたくさんの人たちがすでに勉強したと思いますけども、もう一回復習して、そして今度ね、皆さんも他の人にももっと教えられるようにという希望もあります。ぜひ皆さんもこの再来週から一回途中で一回何かあったんですけども、そうですね、6月の第4の日曜日に湘南の朗読劇の時に一回休みますけども、でもそれ以外は続けて7回で、普通は1時間半使っているから、この LT は長くても40分ぐらいしかないから、だから第1のレッスンはその1回だけにしてけど、第2、3、4は2回ずつで、だから全て7回でやる予定です。じゃあ皆さん、今日この偶像礼拝のことについて、先週私たちが強調したように天の父様、まことの神をよりも何かを大事にすると、それは一つの偶像になるんですね。だからインターネットサーフィンを神様との関係よりも大事にしているなら、それも一つの偶像になれるし、いいものも偶像になれるね。多分多くの日本人のイエス様を知らないお母さんたちが、子供が自分の神かもしれませんね。子供が第一で、子供が自分の偶像だから、すごく素晴らしいものですけども、でも神よりも大事にすると、その素晴らしいものも偶像になってしまいます。だからそれが私たちもやっぱり日々の生活で、私が本当に一番愛しているのは誰であるか、その情熱をね、改めていつもやっぱり求めて、神様との関係をもっともっと深めていくことが本当に大切です。それでは今日は先週24ページまで見たんですけども、皆さんもう一回24ページの一番上のところにこの ABCDE の E のところに、人々を恐れて周りの人々の目が気になるよりも神を恐れて愛し喜ばせたいという態度の方が大切です。多分先週もちょっと話してて、今日ももう少し最後の方にいろんなこともっと具体的にいろんな時にどう対応した方がいいかとか、例えばその物式の葬儀の時とか、いろんなそういうことに多くの場合は多分皆さんも苦しむのは、人々をつまずきになりたくないよね。だから人々のことを気になるよりも、つまずきを与えたら、その人は後でイエス様のことを全然関心がなくなるんじゃないかと恐れて、それで例えば証拠を挙げた方がいいとかね、と思ってしまうと思いますね。結局何よりも私たちがこの愛する家族とか親戚がイエス様を信じてほしいから、だから私たちのそのイエス様がそんなに排他的だと思われたくないとか、 いろいろなその葛藤があると思いますね。だから多分それがあの一つの大きな葛藤だと思いますけど、私もそうですけども、私もこの仏式の葬儀に出るときに、まあ、皆さんと違って外国人だからちょっと違う方法でやることがもっと簡単に受けられるから、だから日本人同士の方が厳しいとよく分かりますけども、ただ最終的にこの日本の文化がなぜこの今までなかなかこのクリスチャンが増えないのか、特に明治の時からね、たくさんの宣教師も来て、今は日本人の牧師もたくさんいるのに、でもなかなかその0.5% の福音的な人数がそれ以上まだ増えないんですね。まあ、一つのことはやっぱりその和を守る日本の社会がすごく強くて、だからまあそれも出る杭打たれるというようなことも含まれているんだけども、みんなに合わせないといけないんですから、だから多分日本人の多くのクリスチャンもその大胆さがすごくね、私も含めて足りないと思いますし、その大胆さの問題と、あとでその結局みんなに合わせることがすごい大事な価値観、ね、日本の文化の中の大事な価値観ですから、だからその時にみんなと違う行動をすると、ね、特に失礼な日本の普通の文化から見れば失礼な行動を取ることがものすごくやっぱりみんな困りますね。だからでも最終的にこの何かをその日頃、先週も言ったんですけども、日頃本当にその親戚と友と家族にすごく神様の愛を表していて、そしてその思いやりをいっぱい表してたくさんね、それを日頃本当にあれば、そうするとその時に完全に合わせないとしても、逆に疑問が起こされてほしいんですね。こんなに優しい人、こんなに思いやりがあるのに、どうしてこの時に合わせてくれないのか、どうしてそんな変な行動を取るのかとか、だから逆にそれを思ってほしいんですね。そうするとそれが一つの疑問として、じゃあ何か本当に本物を見つかったかもしれないとかね、何かそういうふうに思うようにと私たち願っています。だから大事なのはその日頃の優しさと思いやりと愛と、あとで当時もそのできるだけ、前にも説明したように、その葬儀の時もできるだけみんないっぱい愛情をかけてね、そして奉仕して、まあ、準備のところからも後の片付けまでとか、とにかくできるだけ、まあ、誰よりも働いて頑張ってね、この奉仕することもすごい大切と思いますね。そうするとなんとかその愛が伝わるようにね、教会の一人の女性のお父さんが亡くなった時に、お寺付属の会館で行われたんですね。でも彼が迷ったんだけど、結局私たちはみんな協力したいと言ったので、だから彼がその前の会社の人たちにお願いするよりも僕らにお願いして、葬儀のほとんどのことが教会がやってたんですね受付から駐車案内までとか何でも全部そのお寺のところだったんですけどそして全部仏式だったんですけどもね、だから教会の皆さんがその証拠をあげなかったんだけども、でもすごいね、私も最後の、私ともう一人の外人が最後の帰るときに、そのなんていうの、テレフォンカードか何か当時だったと思いますけど、昔の話で、そういうお返しのようなものをね、渡したりした役割だったんですけども、だから、まあ、亡くなったのはごめんなさい、お母さんだったけども、そしてそのお父さんが、生き残ってたお父さんが、やっぱりすごい喜んでたんですね。教会に対するそこまでの奉仕をしたことが、だからお父さんもずっと好意を持ってたんですね、私たちとね。だから、まあ、本当にその場その場毎回その解決方法が本当に週から祈ってね、だから場合によって昨日も言ったようにちょっと遠い親戚だったらもしかすると 何でしたか、このテレグラムが、電報ね、電報を送ってとか、またプレゼントを送るとか、何か後でね、まあ、後でフォローしてとか、まあ、本当にあの方法あります。ただね、今まではほとんどその証拠をあげなくても、ほとんどね、あまり問題になった話はあまり聞いてないんですね。エクレシアの中でみんながほとんどしないけども、でもやっぱり後で、皆さんがやっぱり理解してくれるとか、それかあまり気づかないとかね、まあ、結局その大体台の前に出てそこで証拠をあげるか、私、まあ、選手言ったように私がいつも、ね、こうして手に向かってちょっとその祈っているということをするんですけども、もちろんその死んだ人のために祈らないけども、残されている皆さんのために、ね、祈ります。あとでですね、今日はその上のところのその 2つの聖句をもう一度読みたいんですけど、皆さんちょっと見てください。矢田さん、そこの箴言の 2箇所、箴言29の25と箴言9の10じゃお願いします。
はい、箴言29章25節。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。箴言9の10。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。
そうですね、だから何よりもやっぱり私たちがこのイエス様、人々よりもイエス様を喜ばしたい、それが本当に大事なことですね。だから人々が一時的に問題があってもそれ大丈夫ですね。じゃあ次もう一度コリントのところをちょっと読みたいんですけど、皆さんどうぞスクリーンを見てください。第一コリントの10の先週これも読んですけど、改めてこれからこれについて話しますから、私は何を言おうとしているのでしょうか。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼の捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。まあ、だからそれも先週かなり話したんですけども、結局偶像の裏側にはもちろん悪霊の動きがあるんですね。悪霊が、サタンがとにかく神様になろうとしたので、神が受けるべき礼拝を全部彼が受けたいんですね。だからインターネットを通しても偶像を通してもとにかく悪魔が私の礼拝を求めているんです。だから関心がありますね。まあ、結局全世界が悪魔によって支配されていると聖書に書いてありますから、だから私たちそういうところに今キリストにあって生きていますね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を、これが主の晩餐の話ですね、聖餐式、あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないのです。まあ、これも先週ちょっと話したんですけども、だからパウロが、その偶像に捧げられた肉とか食べ物が食べてもいいと言ったんですね。ただ聞かないで、もし相手が食べてはいけないと思ったら、その相手のところで食べないで、相手にそのつまずき与えないように。だけども、普通は食べてもいいんだけども、ね、自分が気にしなければ。でも、偶像の神殿に行って、そこで、食べたり飲んだりして、やっぱり悪霊との交わりになるということですね。それで最後に、それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。まあ、これもね、先週話した神様がそこまで私たちを愛してくださっているんですね、妬んでるほど。じゃあ今度プリントのところに24ページの A のところ、じゃあ高橋さんちょっと読んでくださいますか。皆さんどうぞ今プリントをちょっと見てください。24の A のところ、
はい、A、 私たちの心の持ち主は私たちの神なので、悪霊は偶像の神に関心があります。悪魔は偶像の神を通して それはお金、家族または別のもので、別のいいものであっても、人々の心を誠の神から奪い去り、そして偶像の神を通して偽の満足を与え、人々をイエス・キリストの十字架による本当の救いにまで至らせないようにしています。
そう、人間は本能的で拝む心が与えられているんですね。だからどんな社会でもどんな文化でも必ずね、宗教、いろんなものがあります。だからでもやっぱりそこで本当に礼拝していることによって自分がちょっとそういう人間の心にあるその本能の部分が満たされると、それ以上やっぱり求めたくなる、求めたくなくなるのは一番恐ろしいことですね。そうすると今度イエス様と本当に出会えないからですね。だからそれは本当に一番悲しいですね。コロサイの3の15じゃお願いします。
ですから地上の体の小部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。
それも面白いですね。コロサイの3の5、そのむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。まあ、結局何でもやっぱり神よりも欲しいなら偶像礼拝ですね。それはむさぼりですね。自分がもらうべきではないものを欲しがるですね。そのむさぼり。 OK、 その続けてプリントでこの B のところに、神は私たちを愛されているので、私たちが多くの被害から守ろうとしています。やっぱりこの悪霊との交わりを持ってほしくないから、だから聖書はっきりその偶像とか全部禁じられていますね。そういうことをやれば結局被害必ず受けるから、だから神様が私を愛してるから、その偶像と関わってほしくないんです。じゃあ C のところをちょっと皆さんプリントをちょっと見てください。ABC の C。じゃあお願いします。
C。仏壇やお墓の周りに亡くなった人々の霊はいません。霊がいるなら悪霊です。亡くなられた人々の霊は主イエスのもとに行っているか、ハデスに行って裁きを待っています。その人々の霊はこの世界の中にはどこにもいません。
じゃあ皆さん次ちょっとスクリーンを見てください。この第2コリント5の8、じゃあお願いします。
私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて、主の身元にいる方が良いと思っています。
そう、あとでピリピにもですね、パウロが、この体を離れて主と言った方がはるかに勝っていると言ってるんですね。だから、いろんなところで、死んだらすぐキリストのもとにいるとはっきり聖書に書いてありますね。だから地上でしばらくうろうろしたり、どこにねとか、やっと天国に行くとかじゃないんです。もうここで亡くなったらもうすぐそこにいるんですね。で、あとで救われてない人たちもやっぱりこの地上にもお墓のあたりとかね。だから日本の場合は昔戦国時代にその戦場のところには今でもいろんな悪霊の働き、まあ悪霊の働きあるかもしれない。でも殺された霊はいないね。戦場のところとか、だからそれがやっぱりその人たちと関わった悪霊が今でもいたずらしているかもしれませんけども。じゃあ今度ルカのこれがよく皆さんこの例え話と思われるけども、例え話はイエス様が一回も名前を使ってないんですけどもね。でもこの場合はラザロという名前を使っているので、だから例え話じゃないかということも思われていますね。じゃあちょっと読みましょう。お願いします。
さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
そうですね。だから旧約聖書と新約聖書、このイエス様の時までに、まあ、結局ハデスというところがあって、ハデスのところにアブラハムの袋というパラダイスがあって、そして裁きを待っている人たちのところもあったんですね。だから死んだらどちらにいたんです。あとでエペソの4章にイエス様が天に昇られた時に、そういう捕虜たちを一緒に 引っ張っていったというところに、多くの私も含めて大体これが多分一般的に思われていると思いますけども、イエス様が死んで蘇って天に帰った時に、その時に亡くなった今までの救われた人たち の霊が全部イエス様と共に天にいたんですね。まあ、結局イエス様がその天への道を開いたから、だから派ですから、まあ、今はその私たちがアブラハムの懐よりもイエス様の懐に行くんですからね。前はこの結局救われたところがあったんですけども、ただ今イエス様が昇天してから、私たちがこの直接キリストと共にいると聖書にはっきり、さっきの箇所もはっきり書いてありますからね。だからこの地上でいない。大事なことは、このクリスチャンであって、まあ、救われた人であっても救われた人ではなくても、この地上にはいないんですね。だから例えばその日本人の習慣のように、仏壇の中でそこでいろんな報告したり話したりね、またお墓参りにして、そこでもよくね、みんなおかげさまでサリーちゃんが受験を受かったとかね、受験を成功したとかね、まあそれをとにかくおじいちゃんおばあちゃんそこにないんですからね。そして聞けないし、だから、まあ、もちろんその気持ちがね、すごく優しい気持ちでいいことですけども、ただもちろん真理わからないからですね。だから、まあ、前にも私が多分先週もいたと思いますけど、お墓参りの場合は、私が本当に特に家族だけの場合は一番いいのは、この皆さんがね、そういう証拠をしたりとか線香を立てたりとかした後に、自分が私もちょっとじゃあ祈らせてくださいと言って、そしてそこで天の父様、この素晴らしいおじいさんおばあちゃんおばね、先祖を本当に与えてくださったことを心から感謝します。そしてその人たちのことをいっぱい神様に感謝しながら、その人たちのことをいっぱい褒めて、まあ、とにかく思いやりをいっぱい伝わるね、神様に感謝する形で、だからそうすると自分の思いやりがすごく伝わるんだけども、その死んだ人たちに向かって祈らないんですね。神様に全てを感謝しているんですね。それをその先祖、このおばあちゃんも与えてくださった、本当に感謝しますとかね、そういう形で本当に一番真理が伝わると思いますね。そうだ、私たちやっぱりちょっとね、一時的に誤解されても嫌なことがあっても、でも私たちがいつも愛で反応して、あ、ごめんなさい、本当に私がこの傷つけたくなかったんだけども、どうしても私の愛するそのイエス様をその裏切りたくないから、ちょっとご理解してください、あなたのやる方法で私も全然認めますから、まあ、特にお父さんとお母さんだったらね、皆さんのやる方法も私も認めますから、どうぞ全然強制じゃないから、私の方法もぜひ認めていただきたいとか、まあ、そのようなね、とにかく愛を持って説明してすることがすごい大切と思います。この悪霊の話をしているので、皆さんにもう一つの素晴らしい約束を思い出してほしいんですけども、このクリストと共に歩むと十字架、イエス様によってずっと守られていますから、この第一ヨハネの5の18、この約束僕は大好きですね。じゃあ高橋さんお願いします。
神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。
そうだから、私がキリストと共に歩んでいるなら、キリストの一部であれば、悪いものは私に触れることができない。だから例えば私がお寺に行っても、神社に行っても、どこに行っても全然恐れることはない、ね、私は本当にキリストにあって、自分がそれを意識して、そしてキリストの守りを信じながら、もう私たちがどこでも大丈夫ですね。もう私たちにとっては悪魔全然怖くないですから、キリストにあるならね。だから その大胆さが私たち本当に必要です。じゃあ皆さん、ここで今日は特に皆さんも何か質問があったり、具体的な例とか皆さんもできれば、ちょっと自分がその物質の時とか よくね、あの神社に行くときに、あのそういう賽銭ですか、この皆さん投げるときにはね、で、まあ、あのそのとき、例えばその誰か、あの前にあの友達の家族と一緒にお正月でその人たちの家に泊まって、だから真夜中ね、そのお寺か神社に行くとき、私がその時は、彼らがそういう賽銭を投げてるときは、私がいつもそこで、あの、まあ、そばで写真撮ったりとか撮ってるんですけど、それで何か忙しくして、あのあまり相手があまり気づかないようにね、あの特にあのまだ あまりそういうことについて、あまりもうね、まだ説明することまだちょっと早いと思えばね、そうすると何かちょっとごまかしてあの過ごすんですけども、あの例えばこの、あのなんていうの、神主の結婚式の時にも、そういう杯をもうちょっと飲むはあまり僕はその飲みたくなかったね、そのちょっとそういうなんかお酒ですか、この皆さん小さいお酒飲むんですね、でもあれはなんかちょっと嫌だったから同じことしたんですけど、ちょうどその時に近づいたら、私がちょっと立て上がってあちこちで写真そしてそれを避けたんですけどまあ外人だから助かるんですけど皆さんはどうですか、こういう時に。
祖父が亡くなった時に、まあ、私の実家の方はすごい仏教が盛んなところで、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、福島県の会津若松でなんかブッド会津とかそのすごいチラシがもうあるんですが、その時にやっぱりお墓、キムさんがお話ししてくださったお墓のこととかいろいろあって、まあ、どうしようかな、どういうふうにあの両親に言おうかなと思った時に、なんかこう、まあ、祈りつつ、まあ、でもやっぱ正直に母に言った方がいいっていうふうなことを思って、母に、まあ、こういった理由でできないけど本当にすいませんってことを言ったら、なんか私の想像以上に母がいいよいいよそうだよねって言ってくれたのがすごい驚きました。だから本当に神様を一番にするときにいろいろ知恵が与えられて、また精霊の導きで話すタイミングも与えられて、本当にいろんなこと守られるんだなと思いました。
ありがとうございます。あの今ご両親も少し時々教会に行ってるんですね。今
行ってます、
実は。そう、お父さんね、お母さんも、ハレルヤね、これから本当に救われるようにね、祈り続けて。他に、じゃあ純子さんでお願いします。
ご近所の方のご家族が亡くなった時に、そのことは亡くなったこと知らなくて葬儀には全然行かなかったんですけど、後からあの家族が亡くなったっていうことを聞いて、あの個人的に家にお邪魔してちょっとお花を持って行って、あのお祈りをしたということがありました。で、あのその亡くなったこと知らなくて、あ、本当知らなかったんですすいませんという話をして、で私はクリスチャンなので、あのお祈りをさせてもらっていいですかって言って、で自分がクリスチャンというふうに言ったことはその時初めてだったんですね。でそしたらその方がお願いしますって言って、あのお祈りしたということがありました。
ちょっと声出して祈ったんですね。
はい、
あ、よかった、はい、じゃあその証となれたんですね。
そうですね。で、あとは私 あの義理の母が亡くなった時に、あの四国の方で、私は主人の妻という立場で、まあ、お焼香じゃなくこっち側 その座る方のね、それをあの経験した時に、私はすごく、まあ、あの自分がお焼香するかどうかっていうことをすごくあのちょっとドキドキしてあの座ってたんですけれども、その日あの葬式の前に他 あの義理の姉とかから、純ちゃんはお焼香しなくていいよって言われて、私は何も言ってなかったんですよね。で私はお焼香するかしないかだけ考えたのに、でもあの周りの人がそのことで私はクリスチャンなんだっていうことがすごく分かって、でも主人があのそういうふうになんか伝えていたということが後から分かったんですね。でも本当にあのいろんな人が祈っててくれたと思うし、自分でいろいろ考えたんだけど、神様が本当に不思議な方法で益としてくださるということを本当に経験しました。
ハレルヤね。 他に何か皆さん自分の経験とか。
はい、そうですね、私はクリスチャンになってからもう26年ぐらいね、なので、もうただいろいろその、まあお葬式ももうかなり、あ、もう自分の身内、友達、知り合いもいっぱい出席してますし、あと、なんでしょう、友達と鎌倉に遊びに行った時に、鶴岡八幡宮ってみんなお祭りする、そういう場面にももう多々、何回もあったんですけど、やっぱ皆さんおっしゃったように、なんでしょう、やっぱりクリスチャン成り立ての頃にあったことは、やっぱりどうしようって、すごく力入っていろいろ考えて悩んで、すっごい胃が痛くなるような思いして、まあ出席したりしてたんですけど、まあでも最終的には守られて、やらずに、いわゆる偶像礼拝というかね、まあそういう形としてでもやらずに済んだんですけども、だんだんこう、何年かこうクリスチャン生活じゃないですけど、その時に、すべてを委ねる。まあ皆さんも そうなんですけど、委ねるっていうのを、なんでしょう、学ばせてもらったというか、やっぱり上から、しといていいんだよっていう、力を入れなくていいんだよ、すべて委ねることによって、もう自然体でいこうと、その、純ちゃんみたいにね、積極的にちょっと祈らせてくださいっていうのも、私も消極的なんで、ちょっと言えずに、とにかくすべて何もやらずに、すべて神様にお任せしようっていうと、自然に、焼香もせずに、お賽銭も投げずに、来られたっていうか、まあ、あえてもし聞かれたら、私、クリスチャンなんですよっていう時もあったんですけど、特に何も言わずに不思議と守られて自然にお焼香もせずに来られたっていうのが私の体験ですね。私の父も亡くなってるし、私の主人の父、義理の父も亡くなってるので、その場所に一番身内として近いのはそうなんですけど、もう参加した時も自然に回ってきて、こうやって日本のね、武器は分かると思うんですけども、こちらの親族に挨拶して、こちらの親族にして、行って、こうやってやんなきゃいけないんですけども、両方から針の後ろとかじっと見られてる中、まあ、こうやって、やらずに携わって、こうやって、ちょっと、まあ、私の場合、上というよりも、まあ、日本人的にちょっと下を見て、こう、控えめにこうやって、こうやって目つぶって、こうやってお祈りして、で、やらずにこうやっていても、どうもこうやってって、で、去る。でも、何にも今まで一回も言われたことがないですね、知り合いのお葬式に行っても、おじいちゃんおばちゃんのもので行ったり、うちのその父の行ってもなかったですね。だから、なんだろう、最終的にやっぱり自分でどうしようか考えるんじゃなくて、やっぱりと言わず、まあある程度考えて悩んで、最終的には神様お願いしますって委ねることが一番いいかな、力抜いて、もう神様に任せた状態で臨むというのがいいかなと、私の体験では思いました。以上です。はい。
ありがとうございます。まあ、本当に聖書にも書いてあるんだけど、迫害の時に、何を言うか思わないで、その時で聖霊によって与えられると書いてありますからね。そう、まあ、皆さん他に何か分かち合える経験ありますか。
じゃあ僕も一つだけ、僕の場合ですね、お葬式ではなくてお正月なんですけど、会社に行くとですね、まあ、その去年のそのお守りをですね、焼きに行って新しいのもらうっていう儀式があって、それをまあ関連の会社と行って、でそこでその後食事するみたいな会があったんですけど、目黒不動かなんかですね。で、そこでその、お炊き上げは出ないで、その後の食事会だけだったらもちろんそれは出られるので、それを僕の上司に話をしました。でその前にちょうどそれが良かったんですけど、その頃ちょっとフェイスブックが少し流行りだして、僕がクリスチャンであることが自然とみんなが分かってきたのもあって、僕がクリスチャンであることもすごく言いやすかったんですけど、そういった中で私はクリスチャンなので、そのお焚き上げについては無理で、その後の食事会はもちろん大丈夫ですということで行ったら、それは心よくそのまま OK にさせてもらったこともあります。あともう一個は、ちょうどお昼時にそういうことをするんで、お昼はその時は僕も今のティムさんじゃないですけど、そろそろっと自分で別の食事に行っちゃえば、そこで声がかからないっていう知恵も使ったこともあります。はい、
ありがとうございます。まあ、本当に祈りながらね、その場その場、一番大事なのはこの聖霊によって導かれてと、どんな時でもとにかく愛を表すことがね、本当にどんどん親戚とか皆さんに愛と優しさと思いやりを、マップでね、例えばそのプレゼントも送ったり、花を送ったりすることがすごく大切と思いますね。多分だいたい今日の証のように 多くの場合はそうと思います。あの思うよりも全然そんなに大変じゃないんですね。ただやっぱり、まあ、僕もだんだんあの内面が日本人になってると思いますけどもでもやっぱりあのすごくやっぱりその日本の価値観がみんなの中に入ってるからね。だからそのプレッシャーとかそのみんなに合わせないといけないとかそれがやっぱりどうしても入るんだからすごくそのやっぱりあの由美子さん言ったようにこの最初はこの胃が痛くなったとかあのあまりもね緊張して心配してでもそこまでじゃないんですね本当はね。だからあの大事なのは覚えててほしいのはちょっとね誤解があってもその喧嘩がならないけどねこっちから喧嘩しなければでも怒られてもいろんなことがあってもでもその時で私たちもやっぱりさらに愛を表す機会になるしそしてあの向こうもやっぱり怒ってる理由は愛してるからね関心があるからだからそれも理解してそのあの本当にそのそれに合わせて愛を返して説明してそうすると考えるきっかけになるね、うん、親がとか親戚が私たちのことをやっぱり大事にしてるからだから自分がやっぱりなぜそうしてるのかとかちょっとねいろんなそういうトラブルがあってもこっちで反応が良ければ愛を与え続けるならやっぱりそうするとあの考えるきっかけになると思います。結局波を立たずあのずっとそういう和を守ろうとするとでも後ではその人たちは地獄行くのが一番ひどいことですからだからちょっと問題があってもちょっと誤解があってもでもこっちで愛を表し続けたらとにかく考えてほしいから、ま、神は本当に一人しかいない。そして真実はキリストイエス様ご自身が言ったようにあの私を通してでなければ誰一人天の父様に行かない父のところに行かない。だからそれはイエス様自身がいたことですからキリスト以外救いはないと聖書がはっきり言ってるからだからやっぱりどうしてもそれを私たちの愛する者にもやっぱり分かってほしいんですからね。救われるのが一番目的ですからだからあの愛を持って真理を語るそれが大事なことですね。愛がなければ真理は武器になるんですけどもでも愛を持って真理を語ることがそれが絶対正しいバランスですね。愛本当に愛を持ってだけど真理も妥協しないで愛を持って真理を語るだから愛と真理その大事なバランスですね。どちらも負けてはいけないんですね。両方あの持ち続けることがすごく大切です。じゃあ皆さん最後の 2,3 分でこの箇所を読みたいんですけどマタイの箇所がすごくの大事な箇所と思います。皆さんどうぞスクリーンを見てください。あの28節からマタイ10章の28から39までじゃあお願いします。
体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1羽サリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる父の前でそんなものは知らないと言います。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に娘をその母に嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてきなさい。ついてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。
ありがとうございます。まあ本当にね、幸い、あの、日本は、あの、サウジアラビアとか、イスラム教の国々と違ってね、そのようなところだったらもう本当にあの殺されることも家族に殺されることもあります。 でも日本の場合はね、それはないし、でもやっぱり一時的、その母、お父さん、娘とか子供、ここに書いてあるように、そういう人たちをキリストよりも愛するものと、私はやっぱりクリスにふさわしくないものとなりますからね。だからそれ本当に覚えて、これから神の御心を求めていきましょう。何よりもイエス様との愛の関係をね、一番大事にしていきたいと思います。ありがとうございました。皆さん、今日これでこの本当はね、毎回受講した時に このこっちでその日付も書いてほしいというと、時々思い出すのはちょっと思い起こすの忘れたんですけども、でも今日は出席簿が回ったんですか、ね、あ、大丈夫ですね。 OK OK、 じゃあ最後に滝浦由美子さん、ちょっと祈りをします。
それではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を心から褒めたたえます。あなたがこうして私たちのためにこの LT という時間を通して、あなたが私たちをいかに愛してくださっているか、いろんな、ことを通して教えてくださっていることを本当にありがとうございます。今日は偶像礼拝についてあなたからの御言葉をいただきました。この日本は本当に今、ティムさんがおっしゃったように、直接、命を脅かされるような迫害に遭うことはありませんけれども、霊的な面では本当にクリスチャンが 1% と言われる国なので、私たちが本当にあなたを信じてクリスチャンとして生きていくには本当に肩身の狭い思いというか、なかなか大変ですけれども、それでも、あなたが私たちをこの日本に使わせてくださいました。私たちは本当にあなたの大使として、天国からの大使として、あなたを証しするものとして力強く、生きていくことができますように、どうぞ聖霊様、私たち一人一人にあなたの力をお与えください。お願いいたします。そういう場に具体的に会った時には、あなたから本当知恵をいただいて、神の民として、あなたの子供として、ふさわしい態度を取ることができますように、愛のある態度を周りの人たちに取ることができますように、主よ、どうぞあなたが助けてください、守ってください。お願いいたします。この時間を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ11時15分からですね、礼拝が始まります。